おはようございます。お祈りします。父なる神様、あなたの御名を崇めます。インフルエンザやノロウイルスやさまざまな病気が流行っているこの寒い中です。私たちを守ってくださって、ここに送ってくださったことありがとうございます。今日も聖書の言葉が読まれました。どうか私たちの心を開いてくださって、あなたのお言葉を本当に素直に受け入れ、そして本当にあなたを信頼して歩む一週間となりますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。創世記十二章を先週から読み始めました。創世記は何人かの代表的な人物が中心になって書かれているということをお話したと思いますが、初めの人物はアダムとエヴァ、そして二番目はノア、ノアの箱舟で有名なノア、そしてこの3番目はこのヘブル民族のこの中高の祖になるこのアブラム、後にアブラハムと呼ばれる人物ですね。でその後でアブラハムの息子のイサク、孫のヤコブ、そしてひ孫のヨセフという、そのアブラハム家の4代、その何て言いますか、4代にわたってのことがこの12章から50章まで始まっていきます。で先週私たちはこの12章を読みました。初めの部分を読みました。で、神様がこのカルデアのウルという真の神ではない偶像を礼拝している町にいたこのアブラハムを選び出して、そして12章の一節で、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私の示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は私を呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるというふうに、書かれていました。で、神様はご自分に従って出発するのであればあなたを祝福すると言ったんですね。で単に本人が祝福されるだけじゃなくて、あなたの名は祝福となるっていう、つまりそのアブラムという人が生きていることを通して家族や周りに神様の恵みや祝福をこう広げていく人物になっていくんだ。でそのことを通して3節で、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという、この時アブラムは75歳だったと4節に書かれています。彼は、前後も言いましたけども、何という国の何という県の、何という市の何町何番地に行くかわからないで出発をした。方向性から言って西側の方に進んでいくので、このカナンの地というのを、当時のその、なんて言いますか、王の道っていうその商業ルートから言うのであればそっちの方に行くということだけは分かっていたそうですね。でそこに向かって家族を連れて彼は出発をしていったというのを私たちは先週見ました。で今日はその続きを読んでいきたいと思うんですけども、大きく2つ、この場所からその主の導き、神様の導きということと、そして残念ながらこの出発をしたアブラムが早速失敗してしまったという、失敗のことについて書かれています。そこのところを通して神様を信頼して歩む、主を信頼して歩むってどういうことなんだろうかということをご一緒に考えたいと思います。まずはじめに12章の4節から読んでいきます。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためにそこに祭壇を築き主の御名によって祈ったと書いてあります。 アブラムは神様に従って出発をして、そしてこのカナンの地と呼ばれる、今の、イスラエル、ヨルダン等がある場所ですね、そこに入っていきました。で、シケムというところまで来た時に、神様がそこで彼に現れてくださって、こういう新しい約束を加えてくださったんですね。で、あなたの子孫に私はこの地を与えるって言われた。初めの約束は、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、そして私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福すると、あなたを大いなる国民とするという約束だったんですが、でもそれがどこなのかわからなかった。どういうことなのかわからなかったんです。でもとにかく彼は分かる範囲で神様に従って出発をして、このシェケムというところにある、モレのカシの木というところまでやってきました。で、そこにやってきたときに神様は彼にあなたの子孫にこの地を与えると新しい約束をくださった。その時に、やっと彼はどうもこの辺がというか、ここが神様が私を導いてこられた場所なんだっていうことが分かったってですね。で、私たちが神様に従って神様を信じて歩むっていうことはどういうことでしょうか。初めからずっと先まで見えたらいいと思う時が時々ありますよね。特に何か問題にぶつかったりですとかですね、いろんなことがある時にずっと先の方まで見通せたらいいのになと思うことがあるんですが、残念ながらこのずっと先の方までは見通せないことがほとんどです。もちろん聖書を読むと神様の救いの計画っていうでっかいあの計画が書かれてますけど、私たち個人について、具体的な先の計画までは残念ながら見えない。でもここを読むとアブラムがとにかく神様の言葉を聞いて、そして神様の言葉に従って踏み出していった時に次の約束が与えられて、次のステップが見えてきたっていうことなんですね。で、聖書の中に、有名な旧約聖書の詩篇119編105節というところにこういう言葉があります。詩篇119編105節第3版の方だと1032ページですね。詩篇119編の105節、有名な言葉です。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。有名な言葉ですね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですっていうことです。当時 LED とかですね、当時サーチライトとかそういうのなかったんですね。ずっと先の方までこう照らせるようなライトはありませんでした。当時あったのは、今我々でいう、ランタンにもなるかならないかという、まだ石油もあんまりこう使ってないような時代ですが、菜種油でこうつけるようなランプ、それで見える光っていうのはある意味でぼーっとしていて、自分が進む、何歩か先までしか見えないような光です。でもこの時代その光ですら非常に貴重なものだったわけですよね。我々明るいのが今当たり前になっちゃってますけども、日本だって、明治時代の初期ぐらいまで、電気が入るまでは、ちょっと明るかったら良いというのが当然だった時代。聖書はそういう時代に書かれてますので、このあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書いた。で、なんでわざわざそう書いたか。それは神様が照らしてくださるところに、とにかく進んでいけばいいんだということです。アブラムは神様の御言葉に従って、とにかく進んでみました。進んでみたときにまた次のステップが示されてきました。ここで例えば教会に行き始めて聖書を読んでクリスチャンに例えばなるかどうしようかと考える時の一歩、あるいはクリスチャンになってから神様に本当に信頼して従っていこうかと思う時に私たちがぶつかる問題があります。それは 本当に信じて大丈夫かっていう問題ですね。この神を、聖書が言っている神様を本当に信じて委ねて大丈夫なのかという問題です。聖書はしばしば神は真実な方だと私たちに語りかけます。神は真実な方だ。後で引きますけど、後で引くので今ちょっと見ますけど、第一ヨハネ一番後ろの方の、新約聖書の一番後ろの方の465ページのところ、第一ヨハネ一章九節というところにこういう言葉が出てくるんですね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネの手紙第一一章九節。ここでも神は真実な方ですからっていう言葉が出てくるんですね。で、聖書の中で真実っていう、日本語で真実って訳されている言葉があったら、それは非常に特別な意味があります。それは約束を守るっていうことです。もう一歩踏み込んで言うならば、契約を守るっていうことです。聖書は旧約聖書、新約聖書っていう書いてありますね。約って何ですか？それは約束です。だけど、もっと踏み込んで言えば契約です。神様が私たちに対して契約をしてください。神様が私たちに対して約束をくださったっていうのは旧約聖書、新約聖書で、その約束を神様が守ってくださる、約束したことを必ず実行してくださる、で、そういうことを真実っていう言葉で使った。特に新約聖書で使ったる真実っていう言葉にはそういう意味があります。必ず契約をきちっと果たすっていう意味が、当時の社会でありました。その言葉が使った。旧約聖書のヘブル語でも同じです。真実っていうのは契約を守るっていう意味があります。私たち日本の社会っていうのは契約社会では残念ながらなかなかないので、なかなか契約が守られない社会ですよね。いろんなそういうトラブルが起こってくるわけです。でも神様はご自分が約束したことを必ず果たしてください。私たちが神様の約束を信じて、その約束に乗っかったら必ずご自分が約束したことを果たしてくださるっていうんです。アブラムは神様をこういう方として信じて、出発した。そして、先ほど言った十二章の七節のところで、神様がさらに彼に、あなたの子孫に私はこの地を与えると言われた。で、その時彼はどうしたか。神様からの言葉を聞いた時どうしたか。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。またここからさらに数十キロ動くんですね。で、西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。九節を見ると、それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けたと書いてあります。アブラムは神様が自分に新しい祝福の約束をくださったことを知ったときに、神様が自分に対して誠実に接してくださっているということを知ったときに、神様を礼拝する祭壇を築いたって書いてあるんです。7節と8節のところに出てきますね。これはイスラエルの国として、国として公に礼拝する祭壇を築くっていうところも聖書に出てくるんですけど、それとともに初めの頃はその人が神様を礼拝するために記念として祭壇を築くっていう箇所が出てきます。ここはアブラムの箇所としてはそういう箇所ですね。彼は祭壇を築いてそこで神様を礼拝することを通して、神様が自分をここまで導いてくださったっていうことを感謝した。で、さらに祭壇を築いて神様を礼拝することを通して、神様が自分をここまで導いてくださったから、これから先も導いてくださると違いないと、必ず導いてくださると信じて神様に期待をしたんです。 聖書が言う信仰っていうのは2つの面があると思うんですね。一つは感謝です。神様が私たちを生かして導いてくださったという神様に対する感謝を表すことと同時に、まあ、そこから考えて今まで導いてくださったのであればこれからも神様は自分に本当に誠実に私のことを導いてくださると期待をするっていう面がある。聖書の信仰っていうのは神様に感謝するっていうことと神様に期待をするっていう二つの面がここで、まあ、彼の祭壇を築いたっていうことから出てくると思うんですね。まあ、私たちも特にクリスチャンになったら、まあ、その前からですね、ぜひ毎日聖書を読み、こう祈るっていう習慣を身につけていくことは大切です。また毎週礼拝に集って神様を礼拝するっていうことをこう大切にすることは私たちにとって非常に大切ですね。その時に非常に大切なことはこの2つのことを忘れないことです。神様が今日まで導いてくださったということに感謝をすることと、今日まで導いてくださった神様が今日から先も導いてくださると信頼をする、期待をするということです。で、その、まあ、ある意味でクリスチャン生活っていうのはその繰り返しだと思うんですね。神様に感謝をして、そして神様がしてくださったことに感謝をして、そしてその神様が必ず自分を導いてくださると信じて期待をして生きる。詩篇103篇2節にこう書いてありますね。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なるその聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあるんです。まあ、私たちはすぐに忘れちゃうものですが、聖書は神様がしてくださったことを忘れちゃいけないよ、感謝しなさい。そして私たちが神様がしてくださったことに感謝をするときに、あ、その神がこれからも私たちによくしてください、私たちを導いてくださると期待をすることができる。まあ、アブラムはそのようにして一歩一歩神様に従っていったんですが、普通の偉人伝とかですね、そういうんだとここでこの後の記事書かないんですね。この後書かない、10節以降書かないんです。20節まで削除、ね、なぜか、アブラムはとっても立派な信仰者です、とても素晴らしい人です、その素晴らしい信仰者だからイエス様が生まれましたって書くでしょ。でも聖書はこのアブラムの失敗を正直に書くんです。そんな信仰の優等生に見えるアブラムなんですが、まあ、実は彼も主を信頼しきれないで失敗したっていうことを聖書は書くんですね。で、彼は10節から見てみましょう。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたを生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、それにロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになったと出てくるんですね。彼がカナンの地に入って、まあ、どのぐらいの時間が経ったか分かりませんが、その地に飢饉がありました。今はなかなか私たち日本人はこの飢饉ということから、忘れてしまった、少なくとも私も56年間生きてて飢饉ということに会ったことはないですよね。まあ、それだけある意味で日本は、まあ、気候的なこととか、まあ、その農業技術いろんなことで、まあまあ、非常にこう今まで恵まれてきたんだと思います。昨日だったでしょうか、 ニュースでやってましたけども、今エジプトよりもちょっと下の地域でこの飢饉のベルトがアフリカにこうかかってるという、何百キロの範囲でこう飢饉のベルトがあって、1000万人近い人たちがその中に、で100万人近い子どもがこの栄養失調の中にあるという話をやってました。で、まあ、このパレスチナもそうですけど、当時飢饉の問題というのは非常に大きい問題、まあ、日本でも江戸時代にも何回かその問題がありますけども、飢饉の問題って非常に大きい問題だったんです。でこれはあの自然の問題ですから、アブラムの力でどうにもならない問題だったわけですね。でその問題にぶつかった時に、まあ、当時これ常識的に考えるとエジプトに逃げるというのは非常に分かりやすい選択なんですね。なぜかというのは、エジプトというのは非常にあの領土が広いのと、このデルタナイルっていうこのナイル川のところにこう扇形 の非常に大きな、あのなんて言いますか、非常に潤った地域があって、まあ、周りに飢饉が起こってもエジプトっていう国は非常にこう穀物に恵まれている国でしたから、まあ、現実この後で、ヨセフの兄弟がこのエジプトに飢饉が起こった時に食料を求めに行くわけですよ。でまさしくそういう歴史がありますから、エジプトに行くっていうことは、まあ、一つの選択肢であったことは間違いがない。でエジプトに行ったことが悪かったのかと、実はこの10節以降ですね、聖書の仲介者っていう人たちがですね、この聖書をこういろいろ解き明かす人たちの中で、まあ、いろんな考え方なんですね、まあ、2つあるんですね。一つは彼が約束の地を捨ててエジプトに行ったことが問題だったんだという人と、いやエジプトに行ったことは当時のそういう歴史から考えて問題はないんだと、問題はエジプトに行った時に彼が何をやったかの方が問題なんだということがあります。まあ私はどっちかというと後者かなと思って見てるんですね。で、まあ、とにかくエジプトに行く時に彼がの中にこう不安と恐れが入ってきたわけです。実に羨ましいっていうか、うぬぼれてるっていうか、なんていうか、実にこれ私も読みながら不思議だよなって、日本人と感覚が違うなとこう思います。11節でアブラムがさらに言った言葉をもう一回読んでみましょう。聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。ご主人方どうですか、言いますか、奥さんに、おいお前な、ちょっと聞いてほしいんだけど、お前がとってもチャーミングで美人だってことを俺は知ってる。そう言われたらね、奥さん方嬉しいですよね。たまにはそう言ってほしいですね。まあ、私 の先輩の牧師ですね、昔あのキャンプを一緒にやってる時にですね、毎日家にこう電話する牧師がいたんですね。で彼は電話するとですね、奥さんの名前を呼んで、おいなんとか愛してるよっていう牧師が一人いました。で僕にも、お前もゆかさんにやるよって、いやかっつな、みっともないからできないよとか言って、でその彼がなんとか愛してるよって言って、僕ら後ろでみんなで、僕らもみんな愛してるよって叫んでたんですよ、ね、でなんかこう照れくさいじゃないですかね、面白いですね、ここまで言うかと思うんですけど、おい聞いてくれ、サライよ、お前が見目麗しい女だってことを俺は知ってる。でお前と一緒にエジプトに行くと、エジプト人はお前を見て、わあすごい絶世の美人だと言って、ここは面白いんです。私を殺すがあなたは生かしておくだろう。どうしてこういうことを考えたんだろうかと思います。この記事読むと、顛末見ると分かりますね。エジプト王のパロはそんなことしなかったわけでしょ。彼の奥さんだって分かった時に奥さん返したわけでしょ。ね、エジプトの道徳そこまで舐めちゃいけないんです。そこまでエジプトの道徳ひどくないんです当時の。だけどアブラムは勝手にそう思い込んだわけですよ。なぜでしょう。それは飢饉という大きな問題にぶつかった、彼はパニックの中にあったと。私たちもそうですね、いろんなパニックに起こると、私たちが普通だったら考えないような不安に取りつかれたら、普通だったら考えないような価値観で行動するわけでしょ、まあ、今回の震災の中でもたくさんそういうことって起こってるわけですよね。でここも同じですよ。彼は非常にこう疑心暗鬼になったんです。エジプト人がこの 美しいサライを見たらきっと俺を殺してこのサライを奪ってしまうだろう。だからこういうわけです。13節、どうか私の妹だと言ってくれ。なんかこうね、日本人だとこう手を合わせてね、こうお願い、どうか私の妹だと言ってくれ、俺を助けてくれってわけですよ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。おいおい、75歳のじいさん何を言うんだと私は思いますけども、まあ我々はそんなもんだと思いますよね。私たちは男性、夫であれ妻であれ、私たちは自分が助かるためには、家族をいろんな意味で犠牲にして生きるっていう、そういう弱さを私たちは持っている。アブラムも、そんな一人だったわけです。それでどうか私の妹だと言ってくれ、そしたらきっとあなたのおかげで私によくしてくれて私は生き延びることができるから、サライなんとかここはそうやってくんないかな、頼むわ母ちゃんとやったわけですね。でエジプトに行ってみると、エジプト人がサライを見て非常に美しいのを見た。そしてパロの高官たちが噂を聞いてパロに彼女を推薦したので、彼女はパロの宮廷に召し抱えられて、これ後の方を見るとパロの妻として迎え入れたって書いてあります。でここも私たちはエジプトの歴史を知っておかないと大変なことになっちゃうんですが、これはエジプトの王妃になったってことじゃないんですね。でアブラムっていうのはかなりの何て言いますか、力の持ってた有力者だったと考えられます。でその彼がエジプトの国に来たことによって、このいわゆるエジプトの国とアブラムがそういう意味では和平の協、なんて今で言ったら和平協定を結んだと考えたらいいと。で和平協定を結んだ証しとして人質を差し出すわけでしょ。日本でも戦国時代ありますよね、人質を差し出したでしょ。でそれと同じようにパロの側からサライを人質としてよこすようにと。で立場としては妻という立場にする。かなりだからそういう意味ではこのエジプトの国にとってアブラムっていうのはかなりの力を持ってた人物と見ていたんだと思います。でなかったらこういう形ではしなかった。じゃあ妻になったからって言ってパロが必ずしもこのサライと顔を合わせて夫婦として生活するかっていうとそうじゃないわけですね。いわゆる人質として養われて、もしかしたらサライの顔を一度も見なかったかもしれないですね。それもあり得るぐらいです。これはそういうやり取りです。でそうやってこのサライはエジプトの王宮に召し入れられていくんです。サライはアブラムと別れるときにどんな顔をして別れていったでしょうかと、これ後ろにニューメディアバイブルってやつでビデオはありますけど、でも確かそういうところは映画は描いてなかったと思いますね。ただ言っちゃっただけで、私だったらこういう場面を描きたいね。行きながらこう鋭い視線を浴びせながら何度も振り返りながら行く、ね、なぜ私を助けないの、ね、そういう感じかもしれない。で実際はですね、このサライっていうのは後を見ると分かるんですけども、アブラムのお父さんのもう一人の奥さんの娘なんですね。だから、異母姉妹なんです。だから私の妹だっていうのは嘘ではないけど私の妻だというのを隠してますから本当でもないんです。で非常にこう苦しい言い訳をして彼は生き延びようとするわけですね。でも残念ながらそんなことはいつまでも通るわけではなくて、17節を見ると、しかし主はアブラムの妻サライのことでパロとその家をひどい災害に痛めつけた。今でもこれを読みながら思うんですけど、パロと、そのパロの家の人たちは本当迷惑だったなと、アブラムのおかげでこういう被害に遭ったのは、相手方だったということなんです。で、どういう形でそのアブラムの奥さんだということをパロの耳に入ったか分かりませんけど、とにかく何かの形でそれが口に入ったわけです、耳に入ったわけです。そして18節でパロはアブラムを呼び寄せというわけですよ。で、あなたは私に一体何ということをしたのか、なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか、なぜ彼女が あなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として迎え召し入れた。しかしさ、今あなたの妻を連れて行きなさい。アブラムは、これがバレたら俺は殺されるんじゃないだろうか。パロは全然そんな扱いをしなかった。むしろ非常に寛大な扱いですね。もう全部、逆に言うとある意味で言うと厄介払いなわけですけども、全部渡したものもいいから、ね、その代わり早い話がもうエジプトから出てけと言われるわけです。で、そうやってなんでこんなことを聖書は書くんだろう。その前までアブラムは主の御言葉に従って出てきて、そして神様の行くところ行くところで祭壇を築いて神様を礼拝して進んでいった。信仰の優等生のアブラムのままいさせてあげればいいじゃないかと。なんでこんなみっともない話を聖書は記録するんだろうって思うんですね。でも聖書が言ってることは、私たちはつまり神を信じる者が真実だから救われるんじゃなくて、私たちはこのアブラムと同じように、さっきまで威勢よく信仰を持って行動してたのに、何か起こった途端に信仰がなくなっちゃったみたいに神様に頼らないでみっともない、生き方をして失敗をしてしまうようなものだけど、神様が真実な方だからこんな不真実な私たちが救われるんだっていうことを聖書は一貫して書いてるんです。だからこの信仰の父と将来呼ばれるアブラムの初めの頃の失敗をこうやって記録をして、そして私たちにそのことを教えてるんだね。言い方悪いんですけどね、ここでアブラムがやったことってね、これ焼け太りっていうんですよね、日本語で ね失敗した相手に迷惑をかけておいて財産がたくさん増えて出てったという、すっげえ虫がいいっていうか、なんていうかね、ところがですよ。じゃあそれが全てだったかっていうとですね、ここでおそらくみんなが言ってることなんですが、一つの将来アブラム家に問題が起こる根っこが一つ入ってくるんです。それは多分この時にハガイという女奴隷がここから加わっただろうと言われてるんです。後に創世記の16章でアブラムはこのハガイを通して、ハガルを通して、今ちょっと歯を直しに行ってるもんで、ついハガルな、ハガイになっちゃった、ハガルを通してイシュマエルという息子を産むわけでしょ。でそこが一つのアブラハム家の火種になっていくわけです。だから焼け太りで全部 OK だったかっていうと、残念ながらそういう問題もはらんでしまったということが起こっています。私たちも同じようなことがあると思います。神様を信じていても信じきれないで失敗をしてしまうこと、それぞれ自分の胸に手を当ててみたら数えられないぐらいあるかもしれない。でもその時に本当に私たちにとって大切なことは何なのか。神様はいつでもそういう私たちに対して真実に接してくださる。じゃあ私たちはその真実な神様にどうやって接したらいいのか。先ほど読んだヨハネ第一の手紙1章9節に、そのヒントというかその大切な解決方法が書かれていると思います。ヨハネ第一の手紙1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますっていう言葉です。聖書はこれを悔い改めと言います。悔い改めって何か。それは神様がお前それは間違ってるよって言われたら、言い表すっていうことはもともと一つの口で言うっていうことなんですね。だから神様がお前それは私に喜ばれない、失敗だよ、弱さだよ、罪だよって言われたら、はい、その通りです、私の失敗です、私の弱さです、私の罪ですと神様の前にはっきり言って、そして私はそれを直すことができません、それを解決ができません、どうか助けてくださいということです。イエス様が私たちの その全ての失敗、弱さ、罪を身代わりに背負って十字架で死んでくださいました。そして私たちの罪の問題に対する解決をちゃんと用意してくださっています。ですから私たちは、私たちが自分で解決できなくても助けてください、私は失敗しました、助けてください、ごめんなさい神様、失敗しました、私を助けてくださいっていうのが悔い改めっていうことです。そうすると何て書いてありますか。神は真実で正しい方ですから、はい、神様はご自分の契約を必ず守ってくださる方ですから、その私たちがぶつかっている罪の問題、私たちが解決できない問題をまず許してくださる。それと同時に全ての悪から私たちを清めてくださいます。いつまでもその中にとどまって同じ失敗をずっと繰り返さないでいられるように、私たちに助けの手が入ると。まあアブラムはある意味で自分の嘘がバレて、エジプトから追放されました。まあカナンの地に帰るしかないわけです。カナンの地に帰ってきました。まあ、13章の4節を見ると、アブラムは最初に神様に祭壇を築いたところに戻っていって、そこで神様に祈ったって書いたんですね。でここで悔い改めって言葉は出てきてませんけど、彼はもう一回神様の前に出て自分の失敗をお話しして、自分の弱さを本当に認めて、それを神様助けてくださいと素直に告白して、神様の助けを求めてまた生き始めた。これでここ読んでると、アブラムっていう男は実に情けないですね。お母ちゃんなんとか助けてくれ、俺の妹だって言ってなんとか俺を助けてくれってこうやってるわけでしょ。だけどそんなことして失敗した男を神様はこの後ですね、聖書を読んでいくと、彼は神の友、信仰の父って呼ばれる人になったんです。なんかひょろひょろこうひ弱にこうね、土から出てきたようなこの植物の芽が、まあさまざまな雨に降られたり風に吹かれたり、いろんなことを通して、でも神様っていうこの土台にしっかりくっついてたがゆえに、彼は神様から栄養をいただいて育って、神の友、信仰の父っていう人物に育っていって、花を咲いて実が結んでいくんですよね。その実がアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図ってこと。そして私たちはそのイエス様というお方の救いの実を食べて今生きてる。さて話を締めくくって終わりましょう。今週も私たちは、歩んできます。ぜひ毎日聖書を読み、そして祈る時間を持ちましょう。そしてその度に、今週も神様が私をここまで生かしてくださった、だから今日もこれから生かしてくださると神様に対する感謝と、そして期待を私たちはこの1週間覚えたいと思うんですね。特に神様に感謝することと、そして神様に期待をしますということを私口に出してね、この1週間言ってみたらどうかと思うんです。もう一つ、私たちはこの1週間の間で自分の弱さのために神様に信頼しきれないで失敗することがあるかもしれません。その時に、もちろん失敗を反省して失敗から学ぶことが大切です。でもそれと同時に神様にそのことを素直に認めて、神様の助けを求める、悔い改めるって、そういうことですね。素直に自分の失敗を神様の前に認めて、弱さを認めて、そして神様助けてくださいと祈りましょう。神様は真実で正しい方なので、土から最初出てきてひょろひょろして、この飢饉でへなへななったりしたアブラムを信仰の大木に育てたお方が、今日も私たちを育ててください。そのことをぜひ覚えて、この1週間も歩みたいと思います。お祈りをして終わります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。天の父なる神様、アブラハムが颯爽として神様に従って歩み始めた姿と、そのアブラムが飢饉という問題にぶつかった時にパニックに陥って、 また不安や恐怖に陥って、そして本当に実にみっともない失敗をし、無様な姿を晒した、その記事を読みました。私たちの中にもそのような二面があると思います。強さとそして弱さ、脆さを抱えて私たちは生きています。しかし神様はカルデアのウルの地から彼を引き出して、そして神様という土壌に彼を植えてくれました。アブラムはまだ初めは本当にひょろひょろと土から芽が出ているような男でしたけれども、しかしさまざまな雨や風を通して何よりも神様にしっかりと根が張りつながっているということを通して、彼は信仰の巨木として成長してきました。そして花が咲き、イエス様の救いという実がなっていきました。神様、私たちもこの1週間さまざまなことに直面します。その時にどうか私たちが神様を見上げて、神様が今まで導いてくださったことを感謝するとともに、神様に期待をして歩むことができますように。またいろんな失敗や弱さにぶつかった時に、本当にそのことを率直に認めて、神様にそのことを自分の口を通して語って、神様に助けを求めて生きることができるように導いてください。この1週間もイエス様が共に歩んでくださることを信じてありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。